それではセッションの、Azure Storage の新機能と、ベストプラクティス、始めさせていただきます。本日デコード、初日の最後のセッション、参加いただきましてありがとうございます。私本セッション担当いたします、日本マイクロソフトで、マイクロソフト Azure の、製品担当のエンジニアをやっております渋谷と申します。よろしくお願いします。で今日のセッションですね、タイトルの通り Azure Storage という、データを保存するための技術になりますけれども、こちらの最新機能、今月と先月ですね、弊社ビルドとあとテックエイドというイベントが北米でありましたけれども、最近の Azure Storage の歴史の中ではかなり大規模な発表がありました。でこちらの方をご説明させていただきたいと思います。あとゴールはですね、今日いろんなことをお話しさせていただきますけれども、とにかく今日参加いただいた皆様に今後のシステム開発とかそういったところに少しでもお役に立てることがお伝えできればゴールと思っております。で今日のタイトルですけれども、まずは Windows この Azure Storage の概要のところ、おさらいも兼ねてですねお伝えいたします。あとそれ以外もですね、この中で、新機能ということではないんですが、いくつかアップデート更新されたところ、そういったところをご説明します。そして新機能としまして、今回、目玉、2つでありますけれども、そのうちの中で、データの冗長化の新しいオプション、あとは、Azure Files というもの、こちら非常に、北米のイベントで反響いただきましたけれども、こちらをデモを踏まえてお見せしたいと思います。で最後の方ですね、一般的な Azure Storage のベストプラクティスといいますか、定番のところですね、性能を得るためのところ、そういったところをご説明します。で今回ご紹介し新しく発表されたところが、結構ボリュームもありますので、かなりの新機能のところに、かなりお時間を使わせていただきます。では早速ですね、Azure Storage、ちょっと概要からお伝えしていきます。で Azure Storage ですね、これは、Azure のサービスが始まってもう4年もう少し経ってますけれども、その頃から Azure の発表と同時にあります、かなり歴史の長い機能になります。実態としては、データの置き場所ではありますけれども、一般の RDBMS のようにもう高いストレージですね、高いストレージにもう高解像のストレージの高いものの中にデータを集中するのではなくて、Azure のデータセンターにたくさんありますサーバー、そちらのストレージを少しずつ使って、それらを合わせて分散ストレージとして一つのストレージとしてご提供しているサービスになります。でデータの種類によって、もう選択肢がありまして、ブログですとかテーブル Q とかそういった置き場所によってストレージの種類を用意しています。であとは課金の方ですね、1ギガ、月割りで月の日割りでどれぐらい使ったか、こちらで課金になりますので、本当にお客様が作っただけと使っただけのデータを課金対象になります。でこのですね、Azure Storage もう4年半ぐらい経ってますけれども、実績も積みまして、現在もう20兆ですね、ワールドワイドのデータセンター合計で20兆以上のオブジェクト、ファイルとかレコードとかそれぞれ合わせてオブジェクトと呼んでますけれども、こういったものが今保存されています。今のところこちらがですね、この Azure Storage の仕組みとしてデータが落ちたということは1回もありません。それももちろんこれからも続けていきたいと思っています。であとアクセスもですね、もうこの Azure Storage、これからご紹介していきますけれども、もう本当にいろいろなところで使われています。ですのでどんどんリクエストの数も増えていまして、今ではもう200万アクセスですね、1秒間で、もう相当な利用頻度を誇っています。でこちらを使うためにいろんな REST API とかですね、あとはその、REST API ということは、REST を発行できるクライアントでしたら、もう簡単なモバイルデバイスとか、あとは PC とかですね、場合によってはその、IoT の、デバイスセンサーとかですね、そういったものからも、簡単にアクセスすることもできることになります。でそういったローな REST だけではなくて、実際のクラスライブラリーというもので、その REST API をラップする形で、.NET ですとか、Java とかですね、そういったところから簡単にストレージを開発するためのクラスライブラリーも提供されています。で、この Azure Storage ですね、どんなデータの種別があるか、ちょっとおさらいをしたいと思います。まず一つ目は、ブログになります。で、これはもう簡単に言いますと、とにかくファイルを置くところです。ファイルはもう、実際にローカルのマシンとかにもあるようなワードのドキュメント、Excel、画像、動画とかですね、もう何でも置けます。で実際にですね、こちらをファイルサーバーとしてご利用しているお客様もいらっしゃいますし、 まあ、メインはオンプレミスの方で、まあ、バックアップやアーカイブとしてこの Azure ストレージ、まあ、非常に単価が安いので、こちらをお使いいただいたりしています。あとこちら自体がですね、ウェブサーバーとしての HEP または HEPS のトランスポートを持ってますので、こちらをスタティックなファイルサーバーとして使うこともできます。実際はそうですね、震災があった時などはミラーサイトなどでかなりご利用いただきされました。で次のテーブルの方はですね、こちらは名前から演奏できますように、まあ、一般的な RDBMS と同じようにまあ、行があって列があって、そういった定型的なデータを置くためのテーブルになります。ただですね、ちょっとテーブル一般的な RDBMS と違ってちょっと、ジョインとかですね、そういった結合とか RDBMS でできるようなそういった複雑なデータ操作やあとは検索とかですね、そういったものは持っていないです。まあ、テーブルとは言われてますけれども、先ほど申し上げましたが Azure ストレージというのはもうたくさんあるストレージ、そちらを少しずつ使っています。ですので、もしテーブルでレコードで100万行とかですね、そういったものを保存しても、全部一つのストレージに保存されるわけではなくて、たくさんですね、場合によっては1行単位でたくさんのサーバーに分散されて保存されます。ですので、そういったアーキテクチャですので、まあ、検索とかしようとすると、結局全部のサーバーにもう食い入れをかけなきゃいけないので、まあ、実際のパフォーマンスがなかったりはですね、まあ、ジョインとかもそういった分散アーキテクチャではちょっとあまり合っていないところもありますので、まあ、こちらのテーブルは非常にシンプルなデータの置き場で、まあ、それをテーブルとして、まあ、論理的に見せているという形になります。あと Q というのも、これが3つ目になります。 Q は名前の通りファーストインファーストアウトの、構造でデータを持つものになります。まあ、Q というともうすぐデータがどんどん入ってどんどん抜けていくものなので、ちょっとあまりストレージというものは合ってないかもしれませんけれども、まあ、こちらはですね、実際には例えば、昔からあるアーキテクチャとしてワーカーロールですね、まあ、サーバーをたくさん立てまして、そこで例えばどこからからファイルをどんどんダウンロードするタスクをするサーバーをたくさん立てておいて、そこに対してですね、どんなファイルをダウンロードアップロードするかというものを Q にどんどん詰め込んで、それをどんどん Q に溜め込んだものを各並列のサーバーがそれを取ってどんどんサーバーを応えています。まあ、それによってですね、実際にたくさん並べたサーバーの方をまあ効率的にリソースを使うことができると。で、その Q もですね、非常に長い間行っているタスクの間は、そのデータの Q の中のデータ もう飛んでしまっては困りますので、こちらにつきましてもしっかり多重化をしております。あとはですね、まあ、実際の例では、データベースの同期とかですね、同期とかで、例えばプライマリーの方の更新を吐きましたら、その更新内容を Q の方に投げまして、そして、セカンダリの方でワーカーロールを回しておいて、そこから Q をどんどん取ってそのデータをセカンダリの方に書いたりとかですね、そういったこともやった事例もあります。で、現在ですね、この Azure ストレージ16箇所のリージョン、こちらで使われています。つまり今プレビューのデータセンターも含めて全部のデータセンターでこのストレージを使うことができます。で、このようにですね、まあ、この Azure ストレージ、この Azure の機能の中では非常に基本的かつ必須の機能ということになります。で、実際ですね、これなんでこの全部のデータセンターで動いているかと、まあ、結構いろんなところで使われているからですね。まずは弊社も Azure や以外でもいろんなところでクラウドサービスをご提供しておりますけれども、実際のこの中で使っていただいているサービスもあると思うんですけれども、こういったところでも中でこの Azure のストレージを使っています。例えば Xbox などではリアルタイムのゲームとかですね、オンラインのゲームでユーザー情報を Azure ストレージに入れておきまして、そこの取得したデータを Azure のキャッシュの方に保存しておいて、そこでからユーザー情報を取ると。で、キャッシュが例えばオフになりましたらまた取りに行くんですけれども、場合によってはストレージのクエリが失敗したときですね、失敗したときに備えてバックエンドでリトライ処理をしておいてまたデータをセットするとか、結構工夫とかしています。で、ワンドライブなどはどんどんデータをファイルを置くものでイメージがつきやすいと思うんですけれども、当時はやはり 200TB という1アカウントの制限がありましたので、やはりどんどんお客様のデータ入っていきますと、どのようにその 200TB のストレージを複数に分散させて、どこにどのユーザーを入れるか、 そういったところで結構ですね、こちらの本社のチームもいろいろ工夫しまして、まあ、独自の、まあ、バケットのようなですね、もう一段階仮想的な管理単位を作って、まあ、それをデータベースなどで管理すると、まあ、そういった形でですね、Azure 使ってますけれども、まあ、特にスペシャルなマイクロソフトだからってスペシャルな機能を使っているわけではなくて、でこちらのエンジニアのチームもこの標準機能の中でいろいろ工夫をしながら使っています。でそれに加えてですね、 Azure の中のサービス自体もこのストレージかなり使っています。で一番やはりメジャーなところとしては、昨年ですね、リリースしました EAS になります。で EAS はですね、まあ、このコンピュートの数ある種類の一つですけれども、こちらの EAS、まあ、Azure の EAS の特徴としましては、まあ、VM が立てます、まあ仮想マシンですね、 VM を立てて、そしてそこで CPU やメモリが動くわけですけれども、従来はマシンですね、その VM が動いているホストマシンのディスクを使って動きますけれども、この Azure の方ではそのホストサーバーのマシンではディスクではなくて、この Azure ストレージのブロブストレージに VHD ディスク、まあ、仮想ディスクを置いてそこで動かしています。でなんでわざわざ分けているかといいますと、やはり VM 自体もですね、やはり故障などで壊れることがあります。で壊れてしまってディスクも全部 VM に持っていますと、もう総倒れになります。ですのでこの Azure の EAS はあえてこの VM とディスクを分けまして、まあ、VM のディスクの方はこの高可用性を持つこの Azure のストレージを使っています。とですね、HD インサイト、まあ、これは Azure で動きます Hadoop のディストリビューションになりますけれども、まあ、Hadoop といいますと、まあ、実際のサーバーの方ですね、サーバーのファームの中で HDFS というファイルシステムを使って、そこのデータを入力として、その結果をまた同じサーバーのファイルシステムを出しますけれども、ただですね、クラウドの世界になりますと、やはりクラスターをずっと立ち上げておきますと、やはりその分お金かかります。結構クラスターもかなりの数立てますので、そうなりますと、まあ、時々しか分析しないときですね、やはりどうしてもコスト的に割り合いませんので、ビッグデータなどで収集したデータは Azure のブロブストレージに保存しておきまして、そして分析などをするときには Hadoop のクラスターを立てて、そこから Hadoop のクラスターの方から直接ブロブの方にアクセスする機能が持っておりまして、そして処理を行ってアウトプットを出しましたら、もうクラスターの方はもう畳んでしまうと。でインプットのデータとアウトプットのデータは Azure のブロブストレージに残しておくということで、まあ、効率的にリソースをご利用いただけます。あとですね、まあ、メディアサービス、まあ、これも Azure の機能になりますけれども、まあ、今、実際のソチオリンピックで非常に活躍しましたファイルを、まあ、実際の画像をオンデマンドで撮ったり、あとライブで配信したりと、まあ、こちらの大成功に終わりましたけれども、その時の映像ファイルですとか、そういったものをですね、この Azure ストレージの方に全て保存しています。でまだまだあります。で Azure のですね、サーバーの中の、ログとかエラーとかですね、イベントログとか、そういったものを Azure ストレージに出力する機能、こういった標準機能もあります。あとは最近ですね、自動スケールという機能、このサーバーのオフ化状態で、負荷状況によって増やしたり減らしたりする機能になりますけれども、こちらをですね、どういった敷地でサーバーを増やすか減らすか、こういったものを実際に測る機能があります。でまず敷地のものとしては CPU の負荷情報を見るものがありますけれども、もう一つとしてはこの Q ですね、この Q にどれぐらいタスクが溜まっているかと。でこの立ち上がっているサーバーの方がどんどん Q からタスクをどんどん拾っていきます。で例えば3台でその Q からどんどんタスクをいくとします。でどんどんどんどん Q にタスクが溜まっていくと、こちらの3台の方が処理が足りないとどんどん Q が増えていきます。でこの自動スケールの方は Q がどんどん溜まっていく、それはつまり3台ではもうリソースが足りないと、それを判断して自動スケールを使ってサーバーを増やすと、まあ、こういった形でも使われています。あと他にもですね、このファイルサーバーとして、まあ、オンプレミスの Windows サーバー2012、あとは SQL サーバーの2012とかですね、こちらのバックアップ先として直接 Azure のストレージを使うことができます。あとは、今ですね、マイクロソフトの方で、まあ、ストアシンプルといいまして、こちらはファイルサーバーのアプライアンスになりますけれども、こちらはオンプレミスに置く製品です。で頻繁に使うものはそちらの アプライアンスの SSD を使って、そうでもないものはハードディスクと。で、またさらに使わないものは自動で Azure のストレージとかですね。まあ、このように、3段階で保存する中の、まあ、一番バックエンドの Azure のクラウドのところを Azure のブログストレージを使っています。まあ、他にもですね、いろんなところで使われておりまして、まあ、つまりこの Azure のストレージがないと、もうマイクロソフトも、あと Azure 自体も、まあ、サービスが立ち行かないと。というぐらいまでですね、この Azure ストレージ使われています。ですので、まあ、業務アプリケーションで使われている方もいらっしゃると思いますし、あとは、まあ、普段使われていない方も、まあ、こういったところで暗黙的に使われているところがたくさんありますので、まあ、ぜひこの機会にですね、Azure ストレージの方、注目いただければと思います。で、この Azure ストレージですね、基盤の方もかなり、パワーアップしてまして、最近ですね、帯域の方がかなりはっきりと、公開されています。まあ、これは、まあ、受信は外から Azure の方、送信は Azure から外ですね、まあ、どれぐらいの帯域があるか。で、これ後で出てきます、まあ、データの冗長性のオプションによって、まあ、自由冗長かローカル冗長で、ちょっと違ってきます。で、今ですね、さらに北米の方が、北米のデータセンターはちょっと限定で恐縮なんですが、さらにパワーアップしまして、さらに帯域が上がっています。まあ、こういった形で、どんどんパフォーマンスの方も、改良が入っています。であとさらにですね、最大容量、これ、まあ、一昨年ぐらいまでは1アカウントで 100TB までだったんですが、これが200に増えまして、今度もう急に500まで増えました。で、これ1アカウントというのは、例えば Azure の契約いただきましたら、複数持つことができます。その1つのアカウントの中で 500TB です。つまりこれをですね、5個とか作っていただければ、500TB かける5と、それだけの容量を保存できます。ということで、相当ですね、キャパシティの方も増えております。あと、スループともですね、各このストアによって出てまいります。こちらですね、あくまで最大になりますけれども、こういったどれぐらいのスループがあるか、こちらもですね、やはり性能使用上の最初の見積もりで必要になりますので、ちょっとこういったところもご参照いただければと思います。で、実際にですね、この Azure ストレージ、やはり業務系のアプリケーションでもお使いいただくことも多いですけれども、ベースは REST の API です。REST の API を叩くことで Azure のストレージの操作が全てできます。ただですね、REST API 叩くときには結構ヘッダーの部分、かなりプログラムコードを足したりとかですね、ちょっと書式が結構面倒だったりします。こういったところにつきまして、Microsoft の方でこちらにありますように、様々な開発言語、あとはプラットフォーム対応のものですね。最初はプログラム言語ごとの対応だったんですけれども、最近はさらに、Windows のクライアント用ですとか、Android、iOS とか、こういったモバイルデバイスから直接呼べるようなライブラリも順次、今、用意をさせていただいております。で、実際ですね、Windows Azure のサイトとか見ていただきますと、こちらの Windows Azure の公式サイトです。で、このダウンロードとかをクリックいただきますと、もうこのようにですね、ちょっと最近とか見てない方ですと、だいぶ変わったなと思われるかもしれないんですが、このようにですね、結構昔は、マイクロソフトのクラウドだから、Windows、あと .NET だけだろうとか、もう本当によく言われましたけれども、このように完全にですね、いろんなプラットフォーム、オープンソースの開発ですとか、そういったところも、もう完全に、もう視野に入れてですね、もう公式ページの方でございます。で、こちらからライブラリーのバイナリーとかもダウンロードできます。ただですね、やはりバイナリーだけ使うのは、ちょっと不安という、開発者の方もいらっしゃると思いますけれども、で、これにつきまして、弊社の方ですね、この GitHub の方、これ GitHub の、サイトですけれども、GitHub の方で、こういったライブラリの方が実際にソースコードで、確認いただけます。で、例えばこちらの方は、Python ですね。Python のライブラリで REST API をカプセル化したものです。これと同じように Ruby ですとか Java とかですね、こういったものがソースコードで確認いただけます。実際、あるお客様の方では、パートナーさんですね、パートナーさんの方では、この Python の SDK、こちらのソースコードを参照いただいて、機能を拡張したりとかですね、ちょっと機能が足りないところもありますので、そういったところを足していただいて、そして非常に素晴らしいソリューションを作っていただきました。ということで、ぜひですね、サイトの方を見ていただきまして、お使いの言語でどういったライブラリが使えるかとか、そういったものを参照いただければと思います。 で、他にもですね、ローカルでストレージのエミュレーションができるストレージエミュレーターですとか、あとはファイルをコピーしたり操作するためのパワーシェルとかですね、そういったツールも機能アップに伴ってこちらのツールの方もバージョンが上がっています。で、このようにですね、基盤としても強化されておりますし、あとは開発の裾野も非常に広がっています。で、さらにですね、今回テックエイドですとかビルドで発表されました、かなり大きめの機能についてご紹介していきます。で、まずはですね、データの冗長化のオプションになります。で、もともとこの Azure Storage というのはあるファイルを保存すると必ず三重に複製されます。あるファイルが物理的に保存されると、まあ、同時に他の分離されたストレージのところに、物理的に離れたところに、同時に保存されます。つまり3つのですね、3つのストレージに必ず保存されます。つまりその中の1つが壊れますと Azure の方はそれを検知しまして、残りの2つのヘルシーなディスクから新しいヘルシーなディスクのまた容量ところを確保して、そしてまた3つの複製を保ち続けます。まあ、だからというと価格が3倍になるわけではなくて、まあ、その1つの容量分のお金で三重の機能を自動で持っています。で、これはですね、あくまでデータセンターの中ですね、データセンターのとある施設の中で分散されているだけになります。で、それに対してですね、やはりもしそのデータセンターが何か災害とかですね、何かあった場合にはやはりデータがなくなってしまいますので、それに対応する形で、以前ですね、こちらのジオジオという機能が追加されました。これはその保存しているデータセンターリージョンから、まあ、100マイル以上離れたところ、そういったところに保存をするのデータセンターに自動で複製をする機能になります。さらにですね、今回発表されたものとしましては、読み取りアクセス需要冗長、あとは、まだ準備中ですがゾーン冗長というものが発表されました。こちらはですね、これからご紹介していきます。で、まずはローカル冗長と需要冗長です。ローカル冗長はとにかくこのように1施設の中で三重に保存します。で、さらに需要冗長というのはこの対になっているリージョンの方に自動的に非同期で複製されます。で、このように非常に離れたデータセンターに保存されますので、データの保全上は安心なんですが、ただですね、例えば東日本に保存して西日本に保存されてくれるのはいいんだけれども、お客様としてはやはり有事の際以外はですね、またこちらにはアクセスができないと、これがちょっと需要冗長の制限でありました。まあ、幸いですね、今のところの東日本ですとかどこかのデータセンターがもう全く使えなくなってしまって、まあ、セカンダリーに切り替わったということは、まあ、ワールドワイドではありませんけれども、ただですね、やはり何かあったとき、そちらを判断するのはマイクロソフトのデータセンター側の判断になりますので、やはりお客様によっては何かあった場合に、お客様の方のイメージ的にこちらのセカンダリのデータセンターの方のストレージにアクセスしたいと、そういったご要望もたくさんいただいております。で、それを実現するのが今回新しく使えるようになりました読み取りアクセス需要冗長になります。で、このようにアプリケーションの方がこのセカンダリの方にも読み取り専用ではありますけれどもアクセスすることが可能になりました。で、この需要冗長ですね、まあ、これリリースされてから結構経っておりますけれども、まあ、こちらに表にありますように、対抗のデータセンター、こちらがあらかじめ決まっています。例えば日本の東の方、こちらに保存しましたら、こちらの方は固定で 西の日本の方になります。他もですね、各データセンターごとに対になるデータセンターが決まっています。まあ、ポイントとしては今申し上げた日本ですね、日本は同じ国内で東と西とこちらの方で複製をします。あともう一つはですね、今南のブラジルの方でプレビューが今立ち上がっています。今までは Azure のデータセンターって大体2つずつ立ってます。日本もそうですけれども、今作っているオーストラリアも今2つ作ってます。ただこのブラジルだけは例外でですね、1つしか立ってないです。ではそちらの対抗はどうなるかと言いますと、こちらの米国の南部の方ですね、こちらの方が対抗データセンターとなっています。まあ、こういった形でちょっと今までのように必ず対というわけではなくて、まあ、こういったパターンもあります。で、読み取りアクセス需要冗長はこれはですね、もうセカンダリのデータセンターに読み取りにアクセスする機能ですけれども、まあ、どのようにアクセスするかと、 でまずはプライマリーの方にアクセスするときには、例えばこちらにありますように URL を指定します。アカウント、ストレージのアカウントの名前、そしてサービスの名前、まあ、テーブルとかブログとかですね、まあ、こういったものを指定します。でそれに対してセカンダリーの方はあらかじめも名前が固定されています。でハイフンのセカンダリーとかですね、まあ、これつけますとこちらの、読み取りアクセスの事業情報が有効になっていればセカンダリーの方にアクセスします。ただ、書き込みはできないです。読むだけです。で URL は変わりますけれども、これに関連する諸設定ですね、例えばアクセス、プライベートのストレージにアクセスするために必要なストレージキーとありますけれども、こちらにアクセスするための値はプライマリーセカンダリー同じです。あとはシェアドアクセスシグネチャーといいまして、まあ、URL の後ろにつける、まあ、ワンタイムパスワードみたいなものですけれども、こちらの値もプライマリーとセカンダリー共有されます。まあ、つまり URL を変える以外はですね、まあ、お客様の方で明示的に何かコーディングを変える必要はないと。でさらにですね、.NET の新しいストレージライブラリー、こちらどんどんバージョン上がってますけれども、 4.0 以降では、まあ、いち早くこちらの読み取りアクセス事業情緒を対応しておりまして、まあ、コピーですね、このリトライノを使って、例えばアクセスをプライマリーにアクセスしてダメでしたと、そしたらその時にリトライをしますと、リトライ設定できるんですけれども、リトライの次どこにつなぐか、次はセカンダリーと、あとはもうセカンダリーしかアクセスしないとか、いやいやもうプライマリーしかアクセスしないとかですね、まあ、そういったことをプログラミングで指定することができます。で URL の内容とかもラッピングされてますので、まあ、非常にこのリトラ、このデータ利用情緒ですね、非常にシンプルに使うことができます。今ですね、あと準備中なのがこのゾーン情緒というものです。利用情緒というのはとにかく非常に離れたところのデータセンター、こちらに 3+3 で60で保存する機能です。それに対してこちらのですね、ゾーン情緒は同じリージョンですね、同じリージョンなんですが、今までは実質は同じ施設の中で、まあ、施設というのは各データ世界中のデータセンターでちょっとバラバラなんですけれども、ある施設の中で、その中で30でいたものを、それをですね、別の全く違う施設ですね、こちらの方に保存します。つまり例えばその中で、ある施設例の中で火事とかですね、そういった建物ですとか、そういった単位で何かあった場合、こういった場合にはこちらの残った施設 B と C と、こちらを使ってデータを復旧すると、こういったことで今までのローカル冗長と、あとは事業冗長の中間に位置するものになります。でこちらですね、位置づけとしましては AWS さんの S3 をちょっとマッピングしますと、 S3 のスタンダードですね、スタンダードが、こちらのゾーン冗長に、当たるものとお考えください。まあ、ちょっともちろん管理体とか違いますので一概に同じとは言えませんけれども、まあ、位置づけとかには、S3 の、標準と同じになります。で今までのローカル冗長は、S3 の、まあ、低冗長化ですね、こちらに置くことをします。で米国のセッションでは、価格体系出ましたけれども、こちらのゾーン冗長と S3 の、標準が同じ価格です。であとはローカル冗長と、あと S3 の低冗長化が同じ価格ということで、弊社としても価格面ではそういった位置づけにしております。で次がですね、今回の Azure のストレージの発表で一番大きかったものですけれども、 Azure Files というものになります。でこの Azure Files ですね、名前から言いますとファイルの関連の機能になりますけれども、従来の技術でですね、このファイルを共有する技術、どうやって作るか、ちょっと簡単に見てみたいと思います。一般的には、ある複数のサーバーで、その閉じられたネットワークの中ですね、Azure のデータセンターの中でファイル共有するためには、Azure の EAS なりパースを立てて、そしてその中でプライベートネットワーク、まあ、仮想ネットワークと呼ばれてますけれども、Azure の中でお客様の中だけでネットワークを組んで、そこの中の1サーバーをファイルサーバーにすると。まあ、そういったことが一般的でした。まあ、これでもうファイル共有はできるんですけれども、ちょっと問題としては、一つ目はですね、問題というほどではないんですが、やはり仮想ネットワークを毎回作らなければいけない。あとお客様の方でそれを作らなければいけないと。あともう一つは何よりですね、ちょっと今の EAS の技術では、こちらのファイルサーバーのところが公開用構成ですね。フェールオーバークラスターが組めないものですので、ちょっと公開用なファイルで サーバーを作るということが非常に難しいというところがありました。もちろんデータ自体はですね、ブログの方で三多重に保存してますので、データは飛ばないんですけれども、ただサーバーが VM が落ちたときにですね、それを復旧するためにちょっと時間がかかってしまうと。そういったことでサービス継続の点で一つ課題がありました。でそれに対してですね、この Azure Files、これはですね、最初からもう完成されたファイル共有のサービスになります。で開発者の方がわざわざサーバーを立てる必要もなくて、まあ、Azure のストレージを作るときですね、Azure ストレージを作ること、用意することで、もう自動的に使えるようになるサービスです。で、このように各サーバーですね、これら特に仮想ネットワークなどを使って内部でつなぐ必要はないです。もう直接ですね、この作ったファイル、Azure Files に対して、ファイル共有、アクセスができるようになります。で、それに加えてですね、この Azure の中でクローズドでアクセスするだけではなくて、外部ですね。外部のインターネットからも、このように従来の REST 経由でアクセスすることができます。なんでこんな REST なんてつけてるんだと思われるかもしれないんですが、実際ですね、やはりクラウドの中で、閉じた中でデータをですね、最初に導入したり削除したりとかですね、そういったことってやはり結局 Azure の VM とかを経由してアクセスし、リモートデスクトップで入ってファイルを消したりとかですね、結構ですね、運用上手間がかかるというのもかなりご指摘いただいておりますけれども、そういったところもありまして、まず Azure Files というところでファイル共有のサービスを作って、そして最初のデータ投入とかですね、あとデータの削除とか、そういったメンテナンスの方はこちらのレストの方で行って、そして実際のシステムの方で従来のファイル共有としてアクセスできるといったことでご利用いただけます。でこの Azure Files ですね、この Azure ストレージの中の位置づけ、まあ、どういったものかになりますけれども、まあ、ファイルなので、まあ、なんかブログのなんか関連機能じゃないかと思われるかもしれないんですが、これは完全に独立された機能になります。まあ、Azure ストレージ自体ですね、まあ、データを保全するための分散やレプリケーションするレイヤー、まあ、これ3つの三重保全するものですね。あとはそのフロントエンドのたくさんのリクエストをさばくためのインプットのところですね、そういったスケールアウト、負荷分散、インデックスの層、こちらを持っております。でこの上にですね、ブログ、テーブル、キューとあったわけですけれども、まあ、こちらの4つ目のオプションとしてこの Azure Files というものがラインナップされています。つまりブログとは完全に独立されたものになります。でこれですね、まあ、ファイルシェアリングアズラサービスと、呼ばれております。つまり今までのこの Azure の強固な Azure ストレージの強固なインフラをそのままにこのファイル共有を非常に気軽にお使いいただける技術になります。でこの作ったですね Azure Files も作ってしまいますと、まあ、同じリージョンですね、例えば東日本でしたら東日本の中で任意のサーバーからアクセスすることができます。でこのサーバーから後はデモしますけれども、そこから見えるものというのはもう完全に単なるファイルサーバーです。まあ、よく使う円マーク2つのサーバー名ですね、あと共有名、これでもうすぐ使えます。その中にファイルを読み込んだり書き込んだり、 Windows Explorer でドラッグアンドドロップしたりとかですね、そういったことが非常に気軽にできます。あとはプログラムとかで書いた各 OS プログラム言語の命令とかもですね、そのまま使うことができます。もう完全に SMB のプロトコルを持っています。で比較ですね、いくつか、まあ、似てる技術で比較しておりますけれども、まあ、もう右の方ですね、まあ、今回の Azure Files、まあ、ざっと上の方見ていただきますと、本当にただのファイル共有と特徴を持っています。あとは1個共有を作りますと、5テラが割り当てられます。まあ、それは複数、5テラの共有は複数持つことができます。でその中に、5テラという領域の中にファイルを保存できるサイズが、まあ、1テラバイトとなります。あと IO ですね。IO は今のところ60Mbps ということで、今はこちらのパフォーマンスになります。で、IaaS と比べますと、まあ、IaaS の方もですね、もともと一つの VM にこうディスクがアタッチしているだけですので、やはりちょっと位置づけがそもそも違いますけれども、まあ、右の方の Azure Files ですね。 まあ、SMB でアクセスできて、まあ、任意のマシンから SMB でアクセスできる、あとは外側からも REST でアクセスできるということで、Azure の EAS のディスクはその VM の中で非常に閉じられていましたけれども、まあ、この Azure Files というのは非常にオープンなインターフェースを持っています。でこの Azure Files ですね、もうすでにプレビューが始まっておりまして、Azure のアカウントをお持ちいただきましたら、まあ、すぐにご利用いただけます。でこちらにございますように、まあ、プレビューのお申し込みの、ところがございまして、そこから有効化いただきますと、Azure のストレージを、ファイルが使えるようになります。ではちょっとデモをしてみたいと思います。でこちらですね、プレビューの申し込みが終わりまして、まあ、実際に Azure のポータルを開いたところになります。で、新しくですね、ブローブテーブル Q に合わせてファイルというものができています。で、これがですね、新しいファイルになります。で、これ今までのストレージアカウントですとにはこれは付けませんので、ご注意ください。プレビュー申し込みいただいて、それで使えるようになりましたら、新しいアカウントを使ったらこちら使えるようになります。で実際にですね、こちらの方を使うためには、まあ、まずは PowerShell とかですね、使って、外部から作ります。今やったことはですね、まずはこの Azure ストレージに対して共有を作ることです。これによってまずすぐに共有が作られます。で、さらに実際の共有のマウントを作ります。で今ですね、マイシェア5という、共有を作りました。どんどん進めていきますが、でその共有の中で、また今度はフォルダを作りました。で今度はですね、こちらのこのデモ PC にあります、ちょっと猫の写真ですが、こちらの方を REST API を経由して Azure の方にアップロードします。こちらもコマンドを打ちまして、まあ、今回アップロードした、作ったシェアに対してまあ、今回の、ファイルを、保存し、コピーします。この状態で、今作ったこのファイル共有のサーバーですね、こちらの実際に今、お見せしているのが同じ今作った Azure ファイルとのアカウントと同じデータセンターにあるサーバーになります。でこちらに対してネットユース、まあ、つまりこれ Azure でも何でもないおなじみのものですね。ファイル共有を作るコマンドです。ここでネットユースで Z ドライブ、そしてシェアの名前としてさっきありましたハロースファイル JPW のファイルという名前空間の、さらにマイシェアのさっき5というマイシェア5を作りましたのでマイシェア5を作ります。でこの後ですねユーザーの、まあ、ネットユースのコマンドに従ってユーザー名 これがですね、ストレージアカウントになります。で、その後に、これは Azure ストレージでよく出てきます、キーになります。プライマリー、セカンダリー持っているのキーがありますけれども、こちらになります。こちらはコマンドプロンプトで、でネットユースの方が、無事に終わりまして、このようにですね、マイシェア5が、実際にこの Azure で置いている仮想マシンにマウントできていることが確認できます。ではちょっとですね、ちょっと IO を見るために簡単にコピーしたいと思います。で今右側の方ですね、ちょっと今 CAT というファイルができているんですが、このようにですね、このマシンからレストを経由して、無事にこの猫の写真がコピーできました。でちょっとですね、こちらのローカルにあるファイルをちょっとコピーしてみます。IO、ちょっと今 21.4 ですね。ちょっと前の時はもうちょっとスピード出たんですけれども、さっき60 Mbps が最大ということですけれども、やはりちょっと60以上はやはり出ないです。ということで、このように、ドラッグ&ドロップで、コピーができるということで、これがですね、Azure ファイルになります。こうしてデモやってみるとですね、非常にファイル共有をするサービスなんですけれども、ただパブリッククラウドでですね、こういった公開用のストレージ、これがもう数回のクリックですぐに使えるようになると。これ実は探してみるとなかなかないんですね。ということで、ちょっと私も結構癒やしてソリューションを組みますけれども、結構このファイル共有を使うこと多いんですね。ある製品とかでパッケージで必ず共有がいるとか、共有、癒やしで作れるけど、ちょっとここスポフになっちゃうよなとか、ちょっといろいろ悩んでたんですけれども、これ使うことでかなり解決できるなと思っております。あとですね、結構開発しているときに、結構やはりシェアとかですね、どこか開発とかで、S ドライブなんか入れといてやろうとか、X ドライブとか、結構開発で使っているシェアとかありますけれども、そういったところがそのまま、Azure のところでも使えるということで、非常に使える、気軽に使えるファイルシェアということになります。で、最後ですね、Azure のストレージの一般的なところですが、ベストプラクティス、ちょっとご紹介したいと思います。一般的に言われることですが、実際のサーバーと、あと保存するストレージですね。こちらは同じリージョン、東日本なら東日本と。こんなこと言うとなんか本当怒られるかもしれないんですけれども、実際実案件でもあるんですね。例えば香港で動かしていた、サーバーを動かしていて、データも、香港だと思っていたら、よく見たら、もうシンガポールだったと。やはり最初に作ってしまった時に間違ってしまうとなかなか気づかないんですね。しかも生地スピード結構パフォーマンス出るんですね。なのでなかなか気づかなかったとか、もう本当に実際の案件あります。ですので今一度ご確認いただきたいと思います。あとは今日ですね、データのインプットアウトプットのスループとお話しましたけれども、こちらはやはり実態はウェブサーバーということは変わりありませんので、やはりデータの投入量とかそういったものを普通のウェブサーバーと同じように見積もっていただければと思います。あとはパーティションですね。先ほどやはり分散ストレージとお話ししましたけれども、やはりこの分散ストレージならではのやはりパフォーマンスの特性はあります。特に顕著なのはやはりテーブルストレージになります。テーブルストレージというのはアカウント名、テーブル、あとその下にパーティションキーという、この3つの単位でこの各行を検索していくことになります。で、このパーティションキーがですね、どんどん同じパーティションキーばかり使ってしまいますと、もちろんこの 500TB 全部ストレージテーブルに使ってしまいますと、一つのマシンにそれ必ず入るわけありませんので、ではそのパーティションだけでどんどんデータが増えていくと、もう分散されていって、その中であるパーティションの中で検索したいとか言いますと、結局全部のマシンアクセスすることになりますので、これはもうやはり何らかのデータの特性を見てですね、 カテゴライズして、それをパーティションキーにするということで、これはAzure Storage出た頃からそうですけれども、こういったところはご注意いただければと思います。あと SDK ですね、先ほどご紹介しましたが、例えば .NET の SDK とか、どんどんバージョンアップしておりますので、こちらですね、やはりバージョンアップするとテストがというのは、ここはちょっと申し訳ないところなんですが、やはり Azure Storage も日々公開、改良してますので、ぜひ、最新機能をご利用いただければと思います。と .NET ですね、のライブラリとしては、よくあります、ネーグルアルゴリズム、小さいデータをまとめて送るもの、これ逆にパフォーマンス落ちると言われてます、落ちますので、ちょっと待機低いところではオフにすると。あと100ですね、HP の100の方を、こちらの方はもうディセーブルにしておいた方が、やはりワークアラウンドが減りますので、早くなります。あと同時接続数ですね、Azure のストレージ自体は非常に強力な Web サーバーのインアウトを持ってますので、ぜひこちらの方、同時接続ですね、なるべく多めにいければと思います。あとやはり10万とか100万とかですね、そういったものをどんどんパラレルで1プロセスや複数セットで入れますと、やはりガベージコレクション結構走りますけれども、こちら 4.5 ですね、このガベージコレクションの方かなり改良されてますので、これでかなりパフォーマンス上がったというテスト結果も出ておりますので、ぜひですね、マイナーバージョンでありますけれども、こちらの方もぜひ検討いただければと思います。でブログはですね、とにかくもう並列化をファイル単位、あとはそのファイルがブロックで分かれるんでしたら、そのブロックもさらに分割すると。これ、アップロードの方、もうスレッドをカプセル化する機能もありますので、Azure Storage の .NET ライブラリとかですね、Java のライブラリとか、そういったものは活用いただければと思います。あとテーブルはですね、やはり先ほどのパーティションキーとか、そういったところが一番やはり性能出てきます。あともう最近のライブラリもうバージョン3が .NET を規定になってますが、こちらはもう JSON がデフォルトになってますので、このままお使いいただければパフォーマンスが向上します。で Q ですね、結構テーブルとブログはかなり使われているんですが、ちょっと Q はちょっと残念ながらあまり使われてないようなことも多いんですが、これは非常に使い手があります。やはり先ほどのように大量のサーバーを立てて、そして順番に何かをやらせるときですね、データベースに何かタスク書き込んでとかもありなんですけれども、そういったところですね、毎回新しいものを検索させるコードですとか、あとテーブル用意するとかですね、結構手間がかかるものをこちらの Q ストレージ使いますと非常にシンプルに済みますので、特にトランザクションとかで厳密なやり直しとかが求められないものですね、例えばファイルをアップロードする、ファイルをダウンロードして保存するとかですね、そういったものは例えばサーバーが落ちてしまいますと Q の方ではタイムアウトの機能があります。である程度もうあるサーバーが持っていったはずの Q がいつまで経っても処理を行えないときには、このまた Q に戻す機能があります。そして新しいその復帰した Q のデータを別のサーバーがまたそれを拾って処理するとかですね、そういった形でファイル転送とかファイルの変換とかのタスクで非常に便利ですので、ぜひご参照いただければと思います。で最後ですね、ちょっと簡単ですが、で結構ですね、この Azure のストレージ監視ですとか、あとログとかですね、こういった機能があります。でここでオンオフ簡単にできるんですけど、じゃあこれ一体どこで見るのということで、よくお問い合わせいただくんですが、このようにグラフとかですね、Azure のポータルから見ることはできます。ただですね、実際の運用開発される方から見ると、これ、ここを見れても、あんまりありがたみがないですね。やはりプログラムとかで見れないと、何かのシステムに監視に組み込むことができないとか、いったところがありますけれども、今回 .NET のストレージライブラリの方で、新しく、この、クラウドアナリティッククライアントというのがあります。こちら使っていただきますと、簡単にですね、この収集している、例えばどれぐらいアクセスがあったとか、そういったものをプログラムで収集することができます。で実際ですね、こちら、26日から28日、こちらのアクセスの方を見るということも、実行することができます。これはですね、プログラムで全部出力しただけになりますけれども、 例えばアクセスがどれくらいあった、匿名アクセスがどれくらい失敗したとか、そういったものが非常に細かく見ることができます。でこういった情報をですね、プログラムで集めて、まあ、例えばちょっと別のプログラムで CSV とかで集めたものですけれどもですね、こういったトータルリクエストですとか、どれぐらいのインプットアウトプットがあったとか、こういったものを Excel のグラフにして、このようにですね、可視化したり、あとはご利用の運用監視ツールを使ったりとか、そういったことで非常にですね、プログラマティカルに運用監視とかもご利用いただくことができますので、ぜひですね、この Azure のドットネットのアナリティクスクラスですとか、あとはそもそもこれこういう情報別にドットネットだからしかできないわけではなくて、隠しテーブルですね、隠しテーブルに保存されているものを取ってきているだけですので、そういった他の言語とかでもこういった情報を取れますので、ぜひこういったところを使ってチューニングですとか、そういったところにお役立ていただければと思います。このようにですね、今回 Azure のストレージの新機能を中心にご説明させていただきましたけれども、とにかくこの Azure ストレージないとですね、お客様のビジネスアプリケーション開発もできませんし、あとは何よりマイクロソフト Azure、これ自体が成立しないぐらいになっておりますので、ぜひ今後もご注目いただきたいと思います。あと SDK もですね、各言語、Java ですとか .NET、いろんな言語ありまして、さらに GitHub の方でソースまで公開させていただいておりますので、ぜひですね、そこら辺まで見ていただいて、挙動を見ていただければと思います。あと、冗長化オプションですね、まだ準備中のものもありますけれども、非常に多彩なオプションがありますので、コストと、どうしてもコストとトレードオフになりますけれども、こちらの方を、ぜひご活用いただければと思います。あと、Azure Files ですね、非常にシンプルな、もうファイル共有といえばそれまでですけれども、これを使っていただくと、今までできなかったことが構成が簡単にできたり、そういった非常に広がりがありますので、ぜひ、検証いただければと思います。あと性能の方ですね、やはりこれテーブルとかありますけれども、結局はもう分散ストレージです。たくさんあるディスクの中をこうバラバラに書いています。実際これプログラムコードとかですね、もちろん私どもも日々性能向上をさせていただいておりますが、やはり分散されているがゆえの特性が必ずありますので、ぜひですね、そういったものをご理解いただいた上で、パーティションの設計ですとか、アカウントの分割とか、そういったものを検討いただければと思います。では、セッション以上になりますけれども、リソースですね、たくさんございますので、ぜひご参照いただければと思います。最後ですね、お手数ですが、お時間ありましたら、アンケート、ぜひご協力いただければと思います。あと、Ask the Speakerなどもございますので、活用いただければと思います。それでは本日のセッション以上になります。ご清聴いただきましてありがとうございました。